礼拝にしたいと思います。さあ今日は詩編の42編の一節から共に見ていきたいと思いますが、しばらくこの罪に打ち勝つという、信仰によって打ち勝つというこのシリーズと共に見ておりましたが、私たちがこの中で今まで見てきたのは、私たちがより頑張れば勝利できるのではなく、私たちのその力ではなくて、この私たちがこの主に本当に頼りつつ、積極的に頼ることによって、この罪に打ち勝つことができることを見ました。すでにいろんなことを見ました。傲慢とか、心配とか、むさぼりとか、そういうのを見ましたが、今日はですね、落胆に打ち勝つ信仰ということで考えたいと思います。落胆ですね、落ち込むこと。この御言葉をまず読みしますが、この詩編の42編では、ダビデは、いろんな悩みの中で、落ち込んでいる、状態ですね。ちょっと読みしますが、聖書の真ん中、946ページ、詩編の42編の一節からです。鹿が谷川の流れを下へあぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあぐります。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いてます。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間、私はあのことなどを思い起こし、私の前で心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆と共に神の家へとゆっくり歩いていくことなどを、私、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いを。6節ですね、続いてますが、私の神を、私の魂は私の前でうなだれてます。それゆえヨルダンとヘルモンの地から、またミクアルの山から私はあなたを思い起こします。あなたの、大滝の轟きに、淵が淵を呼び起こし、あなたの、波、あなたの大波は皆私の上に越えていきました。昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが、私は、我が岩の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか？なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか？私に敵対する者どもは、私の骨が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中お前の神はどこにいるのかと私に言っています。我が魂をなぜお前はうなだれているのか、なぜ私の前で、思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなお神を褒めたたえる、私の顔の救い、私の神を。 まあ、こういう箇所ですね。まあ、読んでみますと、この著者のダビデが、まあ、いかに この悩んでいるかというのを感じるわけですね。落ち込んでますね。まあ、何箇所かそういうことを思わせますね。で、この落胆、まあ、落ち込みというのは、まあ、以前見た、傲慢とか、むさぼり、心配などのような明らかに罪というわけでもありませんが、まあ、しかしこの落胆によって私たちの心が、まあ、私たちが心から神様に仕え頼ることの邪魔になることもありますね。そしてダビデのみならず、まあ、他の旧約聖書の、生徒たちや新約聖書の生徒たちや、また歴史上のクリスチャンや今日の私たちもしばしばこのような問題に悩まされますね。まあ、まずこの落胆ということについて少し考えたいと思いますね。落胆とはじゃあ何かというと、まあ、それは本当にこの悲しくなったり確信を失ったり、いろんな困難の中でそんなようにこう落ち込んでしまうことですね。まあ、私たちは時には精神的な問題や、あるいは時には病気そのものですね、体の不調ですね、そういうものによって気持ちが落ち込んだりしがちです。あるいは、まあ、時には直面しているさまざまな問題ですね、職場の問題や、あるいは家庭、学校、人間関係、さまざまですね。まあ、人生というのは本当に問題いっぱいあるわけですね。まあ、ですからそのような意味では落ち込んだり落胆したりするということは、まあ、そう珍しくないんですね。私たちにもそういう経験が、まあ、いろいろあるわけです。まあ、新約聖書のイエス様の言葉一箇所を見たいと思いますが、ローマ、いや、ごめんなさい、ヨハネによる福音書の16章の33節ですね。ヨハネの福音書の16章の33節ですが、215ページですね。このように主はおっしゃってますね。弟子たちに話しましたが、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。まあ、ここでもイエス様がこの弟子たちに向かって、この勇敢であるように呼びかけています。それは、世の中に問題がないからではなくて、世にあっては患難がありますと、ちゃんとありますが、しかし、主が、イエス様が、このすでに世に勝ったのですという、この主の勝利ゆえに、私たちが落胆せずに勇敢であるように命じているんですね。まあ、ですから、確かに私たちは、この世の中には様々な問題に直面しますが、究極に主は勝利者です。そして、その勝利が私たちにも与えられているので、その主のゆえに私たちは落胆するのではなく、勇敢であるようにと主は命じています。さて、でもこの落胆というのを考えますと、まあ、人によってはですね、すぐ落ち込みやすい人もいるかもしれません。まあ、それは性格上のことや、生い立ちのことや、いろんな要因がありますね。まあ、特にいろいろ 深く考えたり、あるいは繊細な人、技術、その美術的なこういう繊細さというか、そういうものがよりそうなることもあるようですね。生い立ちにおいてもそういうような家庭の中に生まれ育った関係もあるかもしれませんが、まあそういう意味で習慣化されるかもしれません。あるいは今の状況、この病気やそういう病も、まあこの落ち込みにつながりがちですね。ですからいろんな理由があるかもしれません。このダビデもここで、本当に悩まされて、そして落ち込んでいますね。クリスチャンも当然落ち込むことがあります。というのも、クリスチャンはそのイエス様を信じたからといって、その性格がカラッと変わるわけではありませんね。同じ性格を持ってますし、あるいは同じような問題を、悩みなどを掲げるわけですね。持ってるわけです。まあしかし、このクリスチャンとして違いがあるとすれば、それは神様が力となってくださることですね。まあこの先ほど読んだ詩編の42編では、このダビデも大変悩んでいるわけですね。ちょっと何箇所か見ますと、42編の3節ですね。私の涙は昼も夜も私の食べ物です。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間とかありますね。もう昼も夜もこう泣いている、悩んでいる、そして神様がどこにいるのかと周りから言われているこんな様子ですね。6節前半では、私の神よ、私の魂は私の前でうなだれています。このようにこの悩んでいるわけですね。9節では、私は我が岩の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか？なぜ私の敵の虐げに嘆いて歩くのですか？とこのようにありますね。本当にこの神様がなぜこう見てくださらないのか、助けてくださらないのかと、このようなこう嘆きですね。まあダビデが落ち込んでますね。まあ聖書を見ますと、モーセもエリアもエレミアも、あるいはイエス様の弟子たちも、まあ、他の多くの人物が時としては落ち込んだりしているわけです。また歴史上の有名なクリスチャンの中にもそういうこともしばしば見られます。有名な原住民の宣教したブレイナードも先生もかなり本当にこう落ち込むことが多くありましたし、まあ有名なイギリスのスポルジョンもかなりそういうことがあったようですね。まあいずれも神様に豊かに用いられたものの、そのようにこの落胆と戦うこともありましたね。そしてまあ彼らの証を見ますと、神様の助けを求めながらそれに戦ったとありますね。まあこの詩編の42編でもダビデは神様の御助けを求めながら戦っているんです。さあこの落胆の原因について少し考えたいと思いますね。なぜ私たちが落ち込むのかということですが、まあさっきのヨハネの16章の33節ですね。まあこの33節では、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私のに会って平安を持つためです。 ところありますね。このイエス様がいろいろとこう弟子たちにこれから起きることについて話してますが、それは私たちがこの、問題に直面することがないということではなくて、いろいろ問題に直面しますが、しかし、このイエス様が勝利を世に打ち勝っているお方で、私たちがこの主イエス様を救い主として信じているならば、その勝利は、主の勝利がまた私たちの勝利でもあるということです。というのが、問題がないということではなくて、問題の中でも最終的には主にあって素晴らしい勝利が待っているわけですね。ですから私たちはそのような期待を持って戦う必要がありますね。その落胆に立ち向かってそれに打ち勝つべきです。主の御助けによって、自分の力ではなく主が与えてくださる力、主の与えてくださる勝利、主イエス様の力に頼りながらですね、そして主が共におられることを確信しつつ、そう感じることがなくても、この御言葉の御約束を覚えてそう信じるわけですね。なぜ私たちが落胆するかというと、それは主を完全に信じきれてないから、あるいは逆に悪魔の偽りを信じてしまうからということも言えますね。今日最初に見た詩編の42編、例えば3節ではこのようにありますね。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中お前の神はどこにいるのかと私に言う間、ここでは悪魔は私たちに偽るんですね。こんなこう困難な中であなたは神に見捨てられた、神はどこにあるのか、どうしてこんなにひどいことがあるのか、こんな風にですね、私たちにこの偽ってしまいますね。時には人も一緒に、この箇所では人が一日中とありますね。時には悪魔と一緒に周りの人も同じように声を合わせて偽ってしまいます。私たちはその偽りに耳を傾けてはなりません。信じてはなりません。いや、主は共におられますね。そして本当に主を、この42編にあるように、鹿が谷川の流れを慕うように、私たちもこの主を慕う、こういうような心が必要ですね。でも注意しませんと、やはり困難な中でお前の神はどこにいるのかという、この偽りのセリフを信じてしまうかもしれません。問いかけをですね、信じてしまうかもしれません。もう一箇所、詩編の22編ですね、見ますと、一節からちょっと見ますと、924ページですね、詩編の22編。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？遠く離れて私をお救いにならないのですか？私のうめきの言葉にも、とありますね。ここではダビデが本当にこの神様に見捨てられたような気がしたんですね。もちろんこの御言葉は後にイエス様が十字架上で語るお言葉でもあります。まさしくイエス様の場合には私たちの罪のゆえに見捨てられましたが、そしてこの続きですね、6節から8節もちょっと飛ばして6節いきますが、見ますと、しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らの口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ、彼が助け出してやろう。 彼が助け出したらよい。彼に救い出させよう。彼のお気に入りなのだから。まあ、この箇所もイエス様の十字架の時に人々がイエス様にかけた、まあ、イエス様を馬鹿にするようにかけた言葉ですが、まあ、とにかくこのように悪魔が私たちに偽ってしまいますね。神様が私たちのことを見捨てていないんです。私たちのことをお見捨てになることはないんですね。さあ、でもこの落胆に打ち勝つことについて、いくつか考えたいと思いますね。どのようにしてこの落胆に打ち勝てるか、その方法について少し考えたいと思いますが、まあ今日まず見た詩編の42編のところですね、気づかれたでしょうか。その5節と11節が似てますね。で、結局私たちはこのダビデに見習うべきですね。ダビデは大変こう心が重く悩んでますが、例えば5節ではこう言ってますね。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いよ。そして11節も似てますが、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の顔の救い。私の神を。まあ、結局、ダビデのようにするというのは、簡単に申しますと何かと、ごめんなさい、言いますと、それは自分に説教するということですね。自分に語るということです。すなわち、自分の悩み事、頭の中によぎる悩み事に流されたままにするのではなくて、ダビデがここでいろいろこう悩んでいますが、その悪魔の偽りをそのままこう聞き、信じ込むのではなくて、ここで立ち止まって、そしてこの自分に語る。すなわち神様のお言葉を自分に聞かせるということですね。この5節、11節でも、この我が魂をダビデが自分の魂に向かって話してますね。自分自身に語ってます。なぜお前はうなだれているのか。まあ、確かにいろいろ大変ですが、私の前で思い乱れているのか。こういうふうに問いかけてますね。神を待ち望めというご自分の、その自分の魂に命じて、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。神様の御救いの素晴らしさをですね、自分に聞かせ、瞑想し思うことですね。結局、問題そのものにとらわれるのではなく、今の状況、弱さや、その悩みそのものではなく、神様とその素晴らしい御約束と、その素晴らしい御力を自分に聞かせるということです。まあ、それは、聖書からですね、私たちは自分に神様の御約束を聞かせるんですね。神様が私たちをいかに愛しておられるか。いかに私たちのために様々な祝福を与えようとしておられるか。ですから、この悪魔の偽りをただただ考えずに、こう、それを、に流されるのではなくて、そのような、その思いは、 偽りであって、そして私たちに自分自身に真理を語るんですね。ダビデもそうしてますね。神様の素晴らしいこの御約束を自分に聞かせてます。そのような中で神様が私たちに勝利を与えてくださいますね。約束しておりますね。ですから、まずこの自分に、説教する。自分に、なんて言いましょうか。御言葉を聞かせる。御言葉の素晴らしい御約束。神様の素晴らしい御業の約束を御言葉から自分に聞かせて、その悪魔の偽りに立ち向かうわけですね。このようにダビデは、結論、いろいろ悩みがある中で、このように主に心を向けて、そして力をいただき立ち直ってますね。もう一箇所見ますが、人の働きですね。人の働きの27章になりますね。聖書の終わりの方になりますが、人の働きの27章の、20節から、26節ですが、285ページです。ここでは、パウロを模範にしてますね。私たちがダビデのようにするとか、パウロのようにするとか、この箇所では、使徒パウロは、囚人ですね。そしてローマに向かってます。で、船旅をしてますが、その地中海の中で、2週間も続いた大変な嵐の中ですね。そしてもう本当に絶望のどん底で、助かる見込みがないだろうと、船や船旅の人はみんな思ってる、そんな中なんですね。ちょっとお読みしますが、27章の20節から26節ですね。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなたが私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったなら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし、今、おすすめします。元気を出しなさい。あなた方のうち、命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で、私の仕えている神の御使いが、私の前に立って、こう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして、神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから、皆さん、元気を出しなさい。すべて私は告げられた通りになると、私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。パウロのようにするということですね。このような本当に大変な中で、パウロが、祈っていたんでしょうね。そして、この神様のお言葉からすると、パウロの祈りっていうのは、この同船者が亡くならないように祈ってたんでしょうね。で、そういうように祈ってることに対して神様が答えてるんですね。この24節ですが、恐れてはいけません、パウロ。あなたは 必ずカイザルの前に立ちます。まあ裁判ですね。そして神はあなたと同棲している人々を皆あなたにお与えになったのです。すなわち一人も失われないということですね。まあここではパオロに対して恐れてはいけませんとありますから、パオロはそのことを心配してたんでしょうね、恐れてたんですが、まあ当然そうですね。この嵐が14日間も続いて、見込みがない、どこにいるかわからない、沈没しそうですが、でも神様がそういう嵐の中でその約束を与え、パオロはその約束を信じて、そしてこのように周りの人々に勇気づけることができたんですね。まあそのなぜこう彼がそうできたかというと、神様のお言葉を信じたからですね。25節ですから、皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。神様の約束は信頼できるからですね。まあここにその勝利の鍵がありますね。神様の約束を信じる。本当に私たちが落ち込む時に、しばしばそれは神様の御言葉、その約束を忘れているからですね。まあですからダビデのように、パオロのように、そして最後にはまあイエス様ご自身の一つの模範を共に見て終わりにしたいと思いますが、マタイの26章の、ところですね。マタイの26章の36節から、9節までです。56ページになりますが、マタイの福音書26章の36節から39節までです。お読みしますが、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。私が、あそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人と、一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行って、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。というこの箇所ですね。まあ、イエス様のようにする。まあ、この箇所でも、イエス様が、この私は、悲しみのあまりに死ぬほどですと、弟子たちに話してますね。あるいは、イエス様は悲しみもだえ始められたと言いますね。十字架の前ですね。イエス様はその十字架のことを思い、悩んでおられますね。悲しんでおられます。で、結局、そういう中で、イエス様はどうされたかと言いますと、友人と共にこのゲッセマネの園に行き、そしてその友人にその問題を明かし、お話ししたんですね。38節では、特にこの3人のペテロ、ゼベダイの子2人、まあ、それヨハネ、ヤコブとヨハネですね、にお話ししました。そして、ここでは、この共に待つようにということは、祈っていただきたいと。この、ペテロとヤコブとヨハネに共に祈っていただきたい。ですから、3番目に、この友人が共に祈ってくださるように、悩んでいることについて祈ってくださるようにと願ってますね。 そしてさらには進んで自らは祈ってます。主に祈ってその悩みを打ち明けてるんですね。39節。それからイエスは進んで、少し進んで行って、ひれ伏して祈って言われた。私、我が父よ、できますならば、この杯を私から、過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。ありますね。神様の御助けを祈ってます。まあ、できれば、この杯を避けたい。けれども、その、主の御胸に任せるというですね、いうことを主が言ってますね。ですから、まずこの悩んでいることを主に祈り、そしてその結果を主の御手に委ねるというね、こういうことを見ます。で、結局、最後になりますが、ヘブル書の12章をですね、見ますと、このようにこの十字架に向かっていくイエス様のことが書かれてますね。ヘブル書の12章の2節ですね。440ページですが、ヘブル人への手紙の12章の2節ですが、信仰の創始者であり完成者であるイエスがから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。結局イエス様は神様の御胸に任せて、そしてこの十字架の素晴らしい結果を期待し従順に主に従ったんですね。まあ私たちも本当に、この落胆するときに主に習ってですね、祈ること、友と共に祈ること、神様の御助けを祈ること、神様の御手にその結果を委ねること、まあそのように私たちもこの主からですね、学ぶべきですね、主ご自身が勝利を持って十字架に向かって、そして私たちの救いを勝ち取ってくださったんですね。さあ、今日はいろいろとこの落胆について見ました。確かに世の中では私たちは様々な問題に直面します。しばしばそういう問題の中で落ち込んだり、悩んだりしがちです。まあ、今日も多くあることですし、聖書の中の人物を見てもよく見られることですし、そしてあるいは有名なクリスチャン、歴史の中にある人々も見られますが、まあそれに打ち勝つことをですね、勝利することを私たちも学ぶべきですね。まあ今日見たように、それに打ち勝つには、ダビデのように、まあ、ただただこの悪魔の偽りに流されるのではなくて、確かに困難な中です。なぜそうなのかわからないけれども、自分に、まあ、いわば説教する。自分に神様の素晴らしい約束を聞かせるということですね。パウロのようにも、本当に困難な中にありながら、その問題自体、嵐は止まないんですね。止みませんが、しかしながら神様がそういう嵐によって滅びる人はいない。すべて助かりますよということをですね、信じて平安に主に頼るということですね。イエス様ご自身も十字架を前にして、この死ぬほどですね、悲しんでいる様子です。ですから主は私たちの、この苦しみをよくわかります。でも主は感謝ながら、主に神様に天のお父様にの御胸に沿って歩み勝利を得、十字架で私たちのために救いを勝ち取ってくださったんですね。どうか私たちもこのように、主から学ぶものとなるようにと願います。まだイエス様を信じておられない方、まあイエス様が私たちに勝利を与えるために、まあ、来られたんですね。 私たちが本当に自分の一番大きな問題は罪という問題で、イエス様がそのことに勝利の道を十字架で備えてくださったんです。本当にこのイエス様を救い主として信じると、その問題は解決されますが、それと同時に主は私たちと共に歩み、まあ、先ほど見た弟子たちへのこの約束、勇敢でありなさいとありましたね。そのように私たちも歩めます。ぜひですね、このように、まあ、本当に私もそうですね、落ち込みやすいです。いろんな悩みが時にはね、どうしたかわからない。どうしてこんな状態かわからない。ということもありますが、でもその問題よりも神様に目を留め、神様の御助けによって、本当に主に仕え続け、期待し続け、本当に主は私たちに勝利を与えてくださる方だということをですね、覚えて歩んでいきましょう。最後に祈りたいと思います。愛する天皇父様、今日も、この落胆に打ち勝つ勝利と、信仰ということを見ました。本当に、やはりこの落胆、落ち込むことも私たちいろいろありますが、勝利するには主の御助けが必要です。どうか私たちが日頃、今日詩編の中でも見たように、ダビデのように自分に、御言葉、御約束、主の御約束を聞かせることができるように、パウロのように、主の御約束を本当に固く信じて歩めますように、イエス様のように本当に祈りつつ、主に頼りつつ、御胸に委ねながら歩めますように。どうかその落胆に勝利への勝利をお与えください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。